こんばんは。今日はですね、寒い中お越しくださいましてありがとうございました。美術館の方からもご紹介いただきました。この横浜美術館のラジオ美術館という、ウェブ番組をやっております。インタビュアーを務めてます早川洋平と言います。ということでですね、実際これからご紹介斉藤先生する前にですね、まず簡単に斉藤先生のプロフィールをご紹介させていただきたいと思います。斉藤玉樹さん、精神科医、1961年岩手県生まれ、90年筑波大学医学専門学群環境生態学卒業、医学博士、現在総風会佐々木病院精神科診療部長を務めていらっしゃいます。また青少年健康センターで実践的引きこもり講座並びに引きこもり家族会を主催されています。専門は思春期、青年期の精神病理及び病跡学、著書に文脈病、戦闘美少女の精神分析、アーティストは境界線上で踊るなどがあります。ということでお待たせいたしました、精神科医の斉藤玉樹先生をお迎えします。斉藤先生よろしくお願いします。皆さん拍手でお迎えください。今日はお忙しながらありがとうございます。
いや、光栄です。ありがとうございます、
はい。今日のテーマなんですけども、はい、痛み、病とアートということで、ええ、すごく大きなテーマなんですけども、
そうですね。
はい。そこにちょっと入る前にですね、最初に、やはりこれ私もぜひ先生にお聞きしたいと思うんですけども、まあ、先生、実際現役のお医者さんで、精神科医でいらっしゃいながら、まあ、今回の美術手帳なんかもそうですけど、まあ、批評家という言い方は、どうなのかなっていうのもあると思うんですけども、かなり実際アーティストの方にインタビューされたり、いろいろ文章も書かれてますけども、そもそも、先生とのアートとの出会いっていうのはいつ頃どんなきっかけで？
そうですね。こういう仕事に、つながる出会いとしてはですね、はい、93年にですね、東京世田谷美術館っていうところで、はい、パラレルビジョン展っていうのがあったんですね。パラレルビジョン展って何かっていうと、今、結構皆さん知ってると思いますけど、アウトサイダーアーティストと言いますよね。はい、アール・ブリッドとか、いろいろ言い方ありますけれども、はい、多分日本で最初の最も大規模な展覧会が、あったわけです。
はい、
私は日本病跡学会というですね、はい、学会に入ってまして、これは天才の、まあ、創造のメカニズムを精神薬の側から解き明かそうという、
はい、
まあ、大それた学問なんですけれども。
天才の創造メカニズム、
創造、クリエーション。
ああ、
クリエーション、
はい。
天才的なクリエーション、なぜ可能かというね、はい、それを精神学的に見るとどうかということを、知るための、と称した、
はい、
かなり趣味的なね、学問なんですけども。この学会に入ってたおかげで、はい、招待状が来たわけですよ。
はい、
で、まあ、しばらく美術館も行ってないし、まあ、面白半分にちょっとこう、行ってみようと。
はい、
行きましたら、まあ、ものすごいボリュームでですね、うん、ドイツにプリンツホルンコレクションっていう、プリンツホルンという精神科医がいるんですけども、はい、彼がヨーロッパ中の病院を回って集めた精神疾患を患った人の描いた絵があるわけですけれども、はい、そのコレクションを中心として、うん、まあ、世界中のアウトサイダーとか、展示されていると。はい、
うん、
で、もう今は有名になっちゃいましたけども、当時ヘンリー・ダーガーってね、今、皆さん知ってると思いますけれども、当時ほとんど知る人いなかった。
はい、
この人絵が、女の子が、臓物を晒して、横たわってるようなですね、そういう、こう、猟奇的とも言えるような絵を、たくさん描いた人で、はい、この人たちの、この人作品が非常に強烈なインパクト。
はい、
っていうか、おそらく絵を見て一番影響を受けたのは多分ヘンリー・ダーガーですね。
ヘンリー・ダーガー、
正当のアートに属していない人の作品が一番絵による感動をもたらしたっていうのは、いかに私が正当派じゃないかと思うんですけども、まあでも、正当派に属するサワラギの遺産なんかも、批評家のね、ヘンリー・ダーガーの絵の衝撃がすごかったとおっしゃってるので、まんざら検討外れでもないかなと思ってますけど、で、そこですごい強烈な印象を受けて、
はい、
で、多分私が商業誌に書いた一番最初のエッセイが、ヘンリー・ダーガーのエッセイなんですよ。で、そこから、制度書の今持ってる雑誌で、依頼を受けて文章を書くようになったりとかですね。まあ、結局だから、アートと出会ったことが、
はい、
まあ、まあ、批評家と言っていいかわかりませんけれども、そういった本業以外の、本業で文章を書くようなきっかけになったというふうに言ってもいいわけで、そういった意味では、かなり重要な出会いはその93年にあったと。
まあ、ほぼ20年近く前ってことですね。
そうですね。
まあ、なかなか言葉で言い表すのは、まあ、アートって多分感性でっていうことなんで難しいと思いますけど、あえてそのままヘンリー・ダーナさんの、
はい、
まあ、衝撃を受けたのはどういうところにっていうか。
ですね、これも松井さんと絡んでくるんですけど、分かってもらえるか難しいんですけども、ある種の、すごくナルシズム、感じたわけです。
キーワード。
うん、ナルシズムですね、精神分析的に言うと、視覚表現というのは大体ナルシズムの表現なんですよ。
そうなんですね。
そうなんです。映画にしても、絵にしても。大体これは人間のナルシズムの表現ということになるわけですけれども。うん、特にダーガーの作品は、アール・ブリッドの人はそうですけれども、閉じてるわけですよ、完全に。外部の人の 鑑賞の目とかあんまり意識してない。なぜかというと彼はその作品を完全に、自分のためだけに描いたからですね、
うん。
自分が見るために描いた。自分が楽しむために描いた。まあ少女に対するロリコン的な思考もあったかもしれない。何にしても、すごくプリミティブなナルシズムで、それを描いたと。ひょっとすると彼は小さい頃に施設に入っていたということもあってですね、知能は正常だったらしいんですけれども、今で言えば発達障害的な問題を抱えていた可能性もあると。
ああ、そうなんですね。
となると、ひょっとしたら彼は性別とかセックスのことを知らなかったかもしれないということもあってですね、彼の描く少女の絵にはみんなペニスがついてるわけです。で、これが一番衝撃的な部分ですね。
まあ、衝撃的ですね。
女の子が、女の子の絵はまともなんです。なんでまともかっていうと、彼は、人物画が描けないと思っていたので、コマーシャルとか、漫画とか、そういった、少女キャラクターをトレースしてるわけです。
うん、
今トレースなんかしたら大問題ですけども、当時は、はい、もうそういう技術がなかったわけ、うん、パソコンないわけですけども、はい、からその代わり、フィルムとね、印画紙を使って、欲しい絵のサイズを拡大コピーする技術を自ら編み出したりしてるわけですよね。で、それをそう貼り付けて、トレースして、絵の中に取り込んで、ご丁寧にペニスをつけて、完成形にすると。この過程を全部一人で、自分だけのためにやってきたかと思うと、泣けますね、これはね。
確かにすごいですね。いろんな。
すごいナルシズムです。痛ましいナルシズムと私は思いましたけどね。
刺さったっていう
か。刺さる、まさに刺さったわけです、これはね。今刺さるって言い方よく言いますけども。はい、まあ刺さったとしか言いようがない感じで。なんて言いますかね。彼の場合本当に閉じていたので、
はい、
表現、誰のことも、当て先がない表現をしてたわけですけどね。
うん、
で、完全に当て先がない表現だったにもかかわらず、
はい、
非常に人気がある。すごく人気がある。多分日本で一番有名なアウトサイダーアーティストはヘンリーだが、うん、日本人では山下清とかいますから、
あ、
ちょっとまた別ですけれども、はい、海外のアウトサイダーアーティストではもう、アロイズとかいろいろいますけれども、多分ヘンリーだが一番で、うん、展覧会やるたびに人が増えるという状況があってですね、この間ラフォール原宿で行った時はもう立数の余地がないくらい、はい、若者が、集まって大変なことになってましたけども。
さあ、ここでですね、いよいよ本題の、
本題
今日の痛み病とアートに少し入っていきたいと思うんですけども、はい、まあこの痛み病とアート、僕もこのお題が出てきてですね、松井彦さんのところでフォーカスしてますけども、まあ今回とてもある意味広いので、いろんなところ話せると思うので、アート、痛み、病ってそれぞれ、まあ、定義っていうとちょっと幅広すぎますけど、まあ先生なりに考えるそのアートっていうのの、まあ、定義というか、その辺っていうのはどうお考えですか？
アートは広いですね。本当に広いと思います、
はい。
後でもちょっと触れますけれども、はい、特にコンテンポラリーアートに関して言えば、まあほとんど言語ゲームというかですね、
はい、
アートと言っちゃったものがアートみたいな。もう自己循環的な定義が成り立ってしまっているので、はい、もう私はそういう感じでいいんじゃないかと、
逆に、
はい、ほぼ思ってます、
うんうん。
自己表現ですらないと。
自己表現ですらない。
ですらないレベルで成立してしまっているものが、今のアート状況だと思いますので、はい、宣言したもの勝ちという感じじゃないでしょうか。う
ん、それは全然いい悪いってことじゃなくて、はい、まあむしろ別にいいんじゃないかっていう。
いや、ある種の必然的な成り行きで、
うん、
あと、たたずまいを突き詰めて抽象化していくと、はい、もうそういう、まあ、自己言及的なものになっていくのは仕方がないんじゃないかなと思ってます。
うんうん、ある意味必然的っていうのは、もう少し詳しく言っていただくとどういう感じなんでしょうか。
あとは絵もそうでしたけども、はい、絵が描かれると、それに対する技法論という、絵がどうやって成立するかとかですね。はい、なぜ絵が素晴らしいかとか、はい、批評理論ができますよね、
うん。
で、そこから批評理論に基づいてまたアートが作られたりしますよね、はい。こうやって循環を繰り返すうちにどんどん抽象化が進んでいって、最後にただの平面が絵になってしまったりすると、いうことが起こるわけですよ。で、同じようなことが、いろんなジャンルで起こっていて、そういった意味で、アートそのものに関しても、まあもともとは、うん、具体的で幅広かった定義がですね、はい、どんどん痩せ細っていくと誤解があるけども、うん、言語化していく中でだんだん抽象化されていくと。
あ、すごい腑に落ちました。
わかりました。そうですか。
ありがとうございます。今日はその先生、まあ、精神科医の立場っていうところと、まあ数多くのアートをいろいろ触れてきてっていう両方の立場から、まあちょっとお聞きしたいんですけども、まあ、今回のこのメインの痛みと病、アートの関係がよくわかる、その具体例エピソード等あれば何かわかりやすいものを挙げていただけると。
ま
あ、
痛みとアートというのはなかなか難しくて、小谷元彦さん、この本の例で言うとですね、一番痛みとアートの関係性が出てるのは、まさにこの表紙に掲載されているこの小谷元彦さんというですね、まあ、彫刻家さんの作品ですけれども、この方の作品は触覚、こう手触りと言いますかね、
はい、
それから出来物を潰した感じとかですね、うん、そういう感覚をいかに彫刻的に表現するかみたいな、
出来物を潰した感じ、彫刻で
潰してなんか嫌なもの変なもの出てくるじゃないですか、
はい、
気持ち悪い感じを、
はい、
彫刻にどうやったら置き換えられるかみたいな、うん、そういった意味でもその感覚的なものに影響した表現だとご本人がおっしゃってましたですね、うん、そういった形での直接的な結びつきということがまずあるだろうと、はい、ただこの痛みをどう解釈するか随分違うわけで、痛みというものを、はい、まあ、心の痛みと いうふうに読み替えるならば、これはもうもっと広い表現になりますよね。トラウマ的な表現になって。一番有名なのは、やはり松井さんに絡めて言うと、松井さんにとってのフェミニズムヒーロー、上野千鶴子さんってフェミニストいますよね。うん、まあ、最近はお一人様長者になりましたけども、昔は戦闘的なフェミニストで、それで上野さんはニキド・サンファルというですね、アーティストに注目してるわけですよね。うん、この人は、その性暴力の被害を受けていて、まあそれを表現に紹介していくと。だからすごくこう男性に対して攻撃的な表現が目立つわけです。男性をこう銃弾でボロボロにするみたいな表現とかですね。過激なものが結構あって、やっぱり男性に対する怒りみたいなものが表現衝動の根本にあったりする。うん、これは男性という存在を一つのね、媒介にしてますけれども、やはりある種の痛みの表現ということとして、まあすごく、やや直接的ですけれども、そういう言い方ができるんじゃないかなと思いますね。はい、